10月27日水曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、6時を過ぎました。この後8時までの生放送です。いやー、ペナントレースが、はい、終わりを迎えたということで、我がタイガース、昨日最終戦はですね、中日相手に力をつけたという感じでありましたけれども、やっぱりこのシーズンは非常にいろいろなことをね、学ぶシーズンだったなと、いろいろな格言がこう胸を去来したというところでありました。下腹はあざなえる縄のごとし、服が災いのもとになったり、また災いが服になったりするというね、夏頃に高笑いをしていたことがいかに浅はかなことであったかと。
なんか懐かしいですね。
懐かしさすら
覚え、そんなこともありましたね。そういえば、いや、高笑いから始まった時ありましたもんね、この番組。
いやー、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、さら宗樹の花の色し、聖者必須の断りを表す、おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、竹着物もついには滅びず、ひとえに風の前の塵に同じと。いやー、本当に、ヤクルトファンの皆さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。よ、優勝。いやー、このシーズンをね、スワローズファンの方からもメールをいただいております。入間市の映像さんですかね、スワホー、スワローズ歴半世紀以上の小生にとって今回ほど嬉しいシーズンはありません。そうですか。コロナ禍で大騒ぎは自粛せざるを得ませんが、心の中は喜びが渦巻いております。思えばその特殊状況で投手力に懸念のあったスワローズが、延長戦なしのルールで投手を使い回すことができたことが有利に働いたものと思いますが、やはり高津監督の采配の勝利に尽きるでしょう。この優勝を予想できなかった評論家諸君、猛省してほしい。最後に阪神もよくやったと思いますといただきました。それからですね、ツイッターでは阪神ファンの方でしょうね、はい、トンマのマントさん、普段はコージーは聞かないものですがといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
同志飯田アナへ、我がタイガースは1イニングも消化試合を戦いませんでした。143試合、12チーム最小の引き分け数で乗り切りました。ファンとして胸を張りましょうと。普段は朝ぼら系のリスナーの方でしょうね、気にかけていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよね、いや本当でもそういう意味ではですね、かつてそのクライマックスシリーズが始まるときに、これは消化試合を消化試合とさせないためのもので最後まで盛り上がれますよみたいな話があったんだけど、いや、ペナントレースだってですね、この展開次第ではここまでとね、楽しむことができると。なんだそのものは言いようだなみたいな。
なんかこう、なんて声をかけたらいいんだろうか、飯田さんにって、もう朝からちょっとずっと悩んでて
悩んでた。いやいやいや、本当ね、他のファンの方々からもですね、もう心配になってメールをくださるという方、
本当ですか、ありがとうございます。
大和市鶴ちゃんさん、懸命この悔しさクライマックスで晴らせ、ありがとうございます。
そうですよね。
本当にね、他にもですね、安弘さん、酪農家55歳の方ね、ヤクルトは2年続きの最下位から大方の予想を覆しての優勝、2桁ピッチャーのいない中での投手陣みんなで掴んだ優勝だと思いますと、まだまだクライマックスがありますよねというふうにもいただいております。
ありがとうございます。
そうですよ、もうね、クライマックスもまだまだありますし、そういった意味では11月の、ね、初めのクライマックス、そして中頃には日本シリーズが待っていると、まだまだ楽しみは残っているぞと思ってですね、
そうですね、
そうだよ、そうだよ、本当になんかヤクルトだってね、日本シリーズになったら神宮が使えないんじゃないかとか、そういや昔ですね、ダイエーが初めて日本シリーズに出るかどうかっていうような時に、あれ、そういえばこれ脳外学会のなんかね、大会が、当時の福岡ドームで開かれるから日本シリーズ組めないぞみたいな話があったりとかして、あの時は確かなんか あの連盟から怒られたような気がするんだけど、今回はまあしょうがないよねって、コロナだからってことにはなるんでしょうけれども、やっぱ台所事情難しいよねっていう。そういえばでもヤクルトも、まあ横浜は特にそうでしたけれども、あのオリンピックの最中は東京ドーム借りてやってたりとかしたもんね。
そうでした ね。
そう考えると、まあイレギュラーが重なる今年のシーズンを象徴するようなことなのかなと思ったりなんかもいたしますが、ね、クライマックスどうなることやら、希望は持ち続けていきたいと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについて、そして、スワローズの優勝というところもたくさんメールやツイッターをすでにいただいております。
ありがとうございます。
ぜひメールやツイッターでね、ご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さん、6時半頃からご登場。まずは、衆院選近づいております。若者などなど投票率を上げる方策について考えていきましょう。そして次第取り上げるニュース、昨日小室圭さんと眞子さん結婚、2人で記者会見を行いました。それから米中経済の高官が電話会談を行っております。マクロ経済状況、二国間関係について協議をしました。そして ASEAN 首脳会議について、さらに韓国のノテウ元大統領死去、そして昨日総理官邸では新しい資本主義実現会議の初会合が行われております。ここが気になるのコーナーです。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。昨日ですね、秋篠宮家の長女眞子内親王殿下、皇籍を離脱されて、民間人小室眞子さんとなって、小室圭さんと結婚をした、その記者会見というところが各紙一面トップに並ぶという感じで、朝日、毎日、読売という3紙が一面トップで、報じております。まあ、あのこの表記もね、様と言ったり三と言ったり、まあ、という何か各紙の表現の違いみたいなものがね、出ておりますが、まあ、あの産経などは眞子様ご結婚として、そしてお断りのところで、27日付朝刊までは従来通り眞子様と表記しますと、こういうふうな、表現についての断りも入れて、おります。というところで、まあ、これについてはね、後ほど今日のコメンテーター高橋陽一さんとも話していこうと思っております。それからですね、日経の一面トップですが、安保技術留学生は許可制と、大学からの流出懸念長期も対象という、見出しで一面が構成されています。まあ、あの安全保障に関わる機微技術について、まあ、大学でそういったものの研究というのもなされておりますが、政府は日本の大学に長期留学する外国人について、この機微技術の提供許可制とすると、留学生の受け入れ時に安保上の懸念がないかを事前確認するよう国が求めているにもかかわらず、実施していない大学がおよそ4割あるということで、まあ、中国を念頭にですね、留学生を通じて重要な技術が国外に流出するのを防ぎ、経済安全保障を強化するというリードが立っております。まあ、これ4割が事前の審査を実施していないのかということを考えるとですね、まあ、これね、学術会議の話の時にもいろいろ批判がありましたけれども、国内で、自衛隊等々防衛省との、ね、共同研究であったりとかというのは、戦争に協力するのかといって、まあ、大批判を浴びるというようなことがありながら、海外の軍関係であったりとかが、つながってるんじゃないかなというようなところとの、協力に関しては、ことほどさようにザルのような状態であるということは、是正しなければならないと、いうことをなんだろうと、まあ、これね、早くやってほしいなというふうに思うところである一方、まあ、この技術であるとか流出に関して、まあ、大学だけじゃなくって、企業の研究所等々というところからも、いろんなことがこう言われておりますけれども、まあ、一つそういったこう研究に対して、十分に予算がついているのかどうか、あるいは予算がついているだけじゃなくて、それがちゃんと適切に配分されているのかどうかというところも検証しないと、まあ、学者さんたちがですね、もう日本じゃ研究できないからといって、こう 外に出ていくことに対して、まあ、それ批判の声が上がるのは、まあ、それは最もなんですけれども、一方でその批判の矛先っていうのが、研究している人たちそのものに行くんではなくて、じゃあどうしてそういう環境になっちゃったんだというところ、まあ、それが大学の中での予算の配分がおかしいのか、あるいは学会全体として予算の配分がおかしいのか、そもそも論として、この国は科学技術に対してきちっと予算をつけてこなかったのか、切り分けて、各々の検証が必要だし、そこの部分が何かこの 2,30 年間は全てがいびつになってきたのではないかと、まあ、もちろんですね、10兆円のこうファンド予算をつけて、で、ここから先どうするというのを、まあ、前向きな予算取りというのも実は菅政権の中でもこうやってきた部分はあった、まあ、それをこうどう運用していくのかというのがこれから鍵になってきそうでありますし、またこれそこだけで終わらせずに、次その次とどんどんと目を育てていくっていう努力が必要なんだろうというふうに思うところであります。ここが気になるプラス、この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます。今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。はいはい、
よろしくお願いします。
さあ、衆院選迫ってきました。あの期日前投票はね、前回と比べて相当伸びていると、3割以上、4割近く伸びているというようなね、話も出てきてますけれども、一方で投票率はどうかと、こういうところなんですけれども、まあこれね、どうやったら上げていけるかっていうね、
難しいですよね。
難しい課題ですよ、
ね、こんな簡単に答えがあるんだったら今まで下がってこないでしょ
そういうことになりますよね。
ずっと長年間下がってきたってことは、長年答えが決定打がなかなかなかったっていうことなんでね。難しいです。
まあ、その中でこういろいろね、言われるのが、ネットで投票ができないものかという話。
そうですね。私も思いますけどね、
はい、
ネットで投票できれば、まあ、結構簡単ですよね。でそもそもだから、投票所に行かなきゃいけないというのが、
はい、
やっぱりめんどくさいんでしょうね。だから投票率が下がるんでしょうね。何もやることなければ、まあ、行くかもしれませんけどね、やることがあったりとかね、はい、そうすると投票に行かないでそっちの方向ことをやっちゃうってことです。だんだん下がってきてるんじゃないかなと私は思うんですけどね。
まあ、この投票のやり方についてもね、いろんな議論があると思うんですが、
やり方は、まあ、どうなのかしらね。でもずっと昔から同じなんですよね、やり方がね。だから、なんか新しい技術入れていいかなって私なんか思うんですけどね。まあ、普通に行くとあれですよね、学校の体育館に行って、
はい、
これで鉛筆があって、これで投票紙やって、それで書いてって、それ同じですよね。
まあね、アメリカの大統領選挙の時の投票の様子とか、いろんな国のものを見ると、なんかね、タッチパネルでやったりとか、穴開けたりとか。
そうですね、確かにね、名前書くっていうのはあんまりないですよ。だから、でもまあ、行かなきゃいけないっていう意味では、まあ、やっぱりハードル高いんですよね。でも、だからもう、家でスマホでポチッとできたら、はい、簡単でしょうね。
まあ、そこをね、エストニアなどが先行しているところでありますが、じゃあ、なりすましをどう防ぐんだというところと。
そう、ただ、マイナンバーを使って本人確認できてるんでね、本人確認できないっていうロジックはなかなかないと思うんですけどね。まあ、今までやってるものというんで、まあ、マイナンバー使って本人確認して、一応いろんな手続きできてますよね。それとどこが違うのっていう議論すると、なかなかあれですよね、難しいですね。だからあれでしょ、政治家の方の人がね、名前書いてもらったらずっと自分の覚えてるかとか、そういうのが結構多いでしょ。
なるほど、そうすると現職有利の環境が出来上がってくる。
一回名前書いてもらったからずっと生かして名前書いてもらうんだと。あと、まあ、高齢者がね、はい、結構行くでしょ。だからそこがターゲットと思うと、それで十分だと思う人もいるしね。だからなかなかこういうのは新しいやり方をいろいろ入れるっていうのは難しいっていうかね、抵抗がありますよね。
まあね、高齢者の投票率が高いっていうのは前々から言われてますけれども、まあ、かつて若者だった人たちが今もう 中堅どころまで来ている。だからこの先投票率が上がるかっていうとね、気候変えないところ上がらないかもしれないですね。
上がらないでしょうね。だからとにかくあの期日前投票が多いってこと自体もね、その当日に用事があるからって予測できるから前にするんでしょ、
はい、
であれでも期日前投票も投票所に行かなきゃいけないですからね。
確かにね、そうですね、う
ん、なんかだからスマホでポチだったら、うん、で行政手続きを全てオンラインでやるっていうのは目標があるんでね、そうすると投票もな、うん、そういうふうにやり方できると私は思うんですけどね、
うん、さ あここでですね、お知らせでございます。毎年大好評をいただいております日本放送アナウンサーカレンダー、声でね接している普段は、私たちですが、普段の様子もご覧いただこうというふうに思って作っているカレンダーでございますが、来年2022年のカレンダー通販で受付始まっております、
はい、
今回は日本放送のある有楽町や丸の内日比谷などで2年ぶりにロケを観光いたしました、まあ、いつもとちょっと違った表情もご覧いただけるかもしれませんが、今ですね、高橋陽一さんが覗き見をしておりますが、
いかがですか、サンプルですけど。
いや、綺麗な人ばっかりだね。
ありがとうございます。
いやいや、まるで言わせたようですいません。そうなんですよ、綺麗な人ばっかりなんですよ。そう言わないと査定も下がるんですよ。
そんなことないですよ。日本放送アナウンサーカレンダー2022一部税込み2100円、こちらに送料代引き手数料が別途かかります、はい、パソコンスマートフォンからは日本放送アナウンサーカレンダーのホームページにある案内に沿って、お申し込みください。ぜひよろしくお願いいたします、
はい、詳しくはホームページご覧いただければと思います。飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。では7時台最初に取り上げるニュースはこちらです。小室圭さんと眞子さんが結婚、2人で記者会見。
私たちは二人で新しい生活を始めることになります。これから生きていく中で、また違った形での困難があると思います。しかし、これまでもそうであったように、二人で力を合わせて、共に歩いていきたいと思っています。
秋篠宮家の長女眞子内親王殿下と小室圭さんの婚姻届が昨日午前10時ごろに提出され受理されました。眞子さまは皇室を離れ小室眞子さんとなっております。午後には2人で記者会見に臨みまして、その一端を聞きいただきました。今後2人はアメリカに渡り新たな生活を始めるということです。まあ、婚約の内定が発表をされてから4年余りで、実現という形になりました。
眞子さんの声ってすごく可愛らしいね。なんか声聞いてて思いましたけどね、
うん、
あんまりもうほら会見されるとかそういう声があんまり聞こえなかったんだけど、随分可愛らしい声だなと思って聞いてましたけどね。あとあれですね、はい、アメリカで生活するっていうのがなんかいろいろとやっぱりあれですね、印象深いっていうか、感慨深いっていうかね、
はい、
日本じゃないんですね。
日本ではない、
うん、アメリカで新生活って、まあ、私もアメリカで、ね、生活したことあるんですけれど、まああれですよね、多くの人って日本では嫌だという人が結構アメリカで生活してるんですけどね。
まあ、新しい、まあ、新天地を求めてというような、
そう、うん、アメリカらしいんだけど、確かにあれですよね、はい、いろんなプライバシーなんかは日本とだいぶ違うから、
うん、
なんでだから逆に言うと日本ってそんなに居づらかったのかなって正直言って思いましたけどね。アメリカに行って新生活したいっていうことをかなり強調されてたんでね。
まあその辺が特にね、昨日は海外のメディアからも質問、外国記者、クラブからも代表質問ありましたけれども、その辺で、海外の報道ではメーガン妃 のお話になぞらえというか、うん、まあ、そことの比較がどうなんだというような質問が、まあ、飛んでもいましたけれども、まあ、そういうところをね、思い起こすところもあるんでしょう ね、
そうですね、
海外の人にとってはね、
うん、まあ、でも、まあね、もう完全に私詩人ですよ ね、
今ね、そうですね、もう詩人
の、だから功績離脱して、はい、考えてみるとね、皇室の方ってね、功績もなかったわけでしょ今まで。
そういうことになりますね、う
ん、初めて
皇徳には載ってますが、うん、はい、
作ったわけでしょ、うんうん、だからあれですよね、やっぱり我々とは違う生活で皇室にいられた方なんでしょうけどね、はい、それでも詩人になってアメリカで生活するっていうところがね、まあ、いい、アメリカって非常に自由なところだから、
うんうんうん、
まあ、援助してもらいたいと思いますけどね、
うん、まあ、いろいろメールやツイッターでもいただいておりますが、テルさん、この方和光市の方ですね、まあ、様々な攻撃だとか騒動だとかがありましたが、うん、マスコミもそうですが、古い価値観というか、結婚が当事者のものでなく家のものと考えているのだなと思った次第と、
うん、
当事者が結婚したいという意思よりも両家が祝福されるべきことを尊重すべきという姿勢だと感じます。おめでとうございますっていうごく当たり前の表現が結婚の報道の中であんまり見られないっていうのも、何か報道している人たちの見識を疑わざるを得ないと感じますと、うん、うん、アメリカ行った後もなんか現地の様子を写した写真を日本のマスコミが高い値段で買うんだろうなとも思ってしまいますと、うん、いただきましたが、
まあ、指示になってるからね、なんかそんなに、プライバシーもね、相手どうのこうのっていうのはあんまりやんない方がいいと思いますけどね。
そうですね、何か静かに祝福すればそれでいいのではないか、
う
ん、
もう指示になってるわけでね、これがだから、まあ、皇室の中でね、女系の宮家を作るとかね、
はい、
そういうんだったらすごく大きな議論になって当たり前なんですけどね、とにかく功績離脱してるしたわけですよね、だからもう全く指示だから普通の指示として扱いで、そこはだから全部平等にっていうことだと私は思いますけどね、
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。米中経済の高官が電話会談、マクロ経済や二国間関係について協議。アメリカと中国の経済分野で重要な役割を担うイエレン財務長官と劉鶴副首相が昨日ビデオ形式で協議しました。年内に米中の首脳会談がオンラインで予定される中、中国はアメリカによる中国製品への関税上乗せ措置の撤廃などを求めた一方、対話を継続していくことを改めて確認したとしております。まあ、年内にということになってくると、まあ、その梅雨払い的なこれは会談ってことになりますか、
うん、そういきなりできないからでしょ、
うん、
でいや習近平さんってお話なんかアドリブでは全部できないみたいですからね、
うんうん、
だから梅雨払いなんでしょうけどね、
はい、
でもイエレンさんが梅雨払いなのかなよくわかんないですね、これ財務長官でね、
関税の話になると本来はUSTR,
USTR の方ですよね、だからちょっと違うと思うんだけど、何なのかじゃあこういうのってのはよくはイエレンさんだったら為替の話になっちゃう話ことなんだけどね、
お
そういうあれだけじゃない、いつ何時か為替の話をするっていうつもりなのかなアメリカは。為替の話が多分中国で一番嫌といえば嫌なんですよ。
今は管理体制にあるけれども、
そうですね、ううですか、だから為替のところが、
はい、
まあこれ中国って、まあ、なんていうかな、その一党独裁の、
はい、
共産主義でしょ、
うんうんうん、
共産主義っていうのは資本規制っていうところがものすごく抑えないと、
はい、
保てないんですよね、
うんうん、
だから資本規制っていうのは、まあ、為替と関係結構関係するんだけど、
はい、
まあ、イエレさんの分野なんですよね、
うんうん、
だからそういうところであれなんじゃないですかね、資本規制を緩めるっていうのを言えば、
はい、
中国の方の体制としてはね、国有手段 の、 なんだ、生産手段の国有化っていうのは必ずあるんでね、
はい、
そこはものすごく抵抗するっていうか、もう体制にかかっちゃう話になるんですよ、
うんうんうん、
だからそういうの分かってて、うんうん、イエレさん出してんだったら面白いなと思いましたけどね。
なるほど、うん、まあ、為替を変動を制にすると、
そうしたあと資本の自由化をさせるとかね、
はい、
こういう話が出てくれば面白いんですけどね。
確かにかつて の、 その日本の歩みだってもともと固定相場でやってたものが変動になり、
そうです、ね、
そして資本の自由化、
資本の自由化っていうかね、資本取引の自由化っていうのと固定相場っていうのは、
はい、
全くリンクしてるわけじゃないんだけど、かなりリンクしてるんですよ。だから資本取引を先に自由化するとその次は為替の自由化ってなるんですよ。だからそういう風な流れであると面白いんだけど、
はい、
それは多分中国 の、 共産主義としては絶対に飲めない 方向なんですよね。だからそれをバイデンさんが分かってて、イエレンさんを表に出してて、はい、ちょっとやれやれって、いや、やれやれっていうかね、そこで話がいったら、どうなるのかっていうのは見てたら面白いんですけどね、この話は。
なるほど、
うん。
いや、確かにこの会談って結構いろいろな面で、その情報の出方が興味深くて、
うん、興味深いですよ。
中国側がやたらとこの関税だとかで情報出してるんですけど、
商務省でしょ。そう。だからその物の話だけなんですよ。だからこれ、物と金っていつも裏側の話になるんだけど、金の話はしないわけですよ。はい、
うん、
そこは金の話にすると、資本取引とか、為替の自由化とか、言って、
はい、
中国の根幹に関わる話に突き進んでいくんですよ。だから中国はいつも物の話だけではとどめたいっていうことなんですけどね。
なるほど。
だからそれアメリカも分かっていて、金の話もあるよと、仕事的な話もあるよと分かってて、イエレンさんを出してんだったら面白いなと思うんです。
アメリカ側は特に、ね、これに関して報道があまり出てこない、
うん、
まあ、確かに関税に関してはね、財務省にね、権限ないから言えないって話だ。
おかしいでしょ、はっきり言えばこれ、
うん、普通はこれ表と裏で中国側が発表したら同じようなことなり、ちょっと違うことをアメリカ側も言っておかしくないのに、
あとね、カウンターパートって言ってね、はい、同じような分野 の関係閣僚がやるってのは普通なんですよ。でもそういうやり方じゃないからね、
はい、
だから私なんかちょっと深読みしちゃうわけですよ。
なるほど、ね、確かにTPP なんかの話の中でも、ね、物の関税の話ばかりが出てきますけど、
ね、
中国はそれ以外のこと言わないですもんね。
それ言えないからですよ。要するにお金の話まで関わると、はい、資本取引のところで中国はがんじがらめにしてて、それで中国体制維持してたわけですよね、うんうんうん、そこに重ね開けるとね、実は習近平さん焦るはずなんですよ。習近平さん気がつかないかもしれないけど、周りの人は気がつくはずなんでね、
これガタガタになっちゃうぞと、
ガタガタになっちゃう、うん、ね、だからそうすると面白いの。
一方で、これ同じタイミングでですね、AIIB アジアインフラ投資銀行がオンラインで年次総会開いたってのがあって、これ AIIB とか、それこそ地味への国際化とか言うじゃないですか、できるんですか固定相場の中で。
自分の配下になってる国とだけしかやらない。だからそこは完全に、なんかアンバンドリングっていうか、セパレートされてるんですよ。だから自分の配下の国だけ、ところだけは人民元の国際化っていうんで、国際化じゃないんですよ、はっきりはね。自分の、まあ、属国みたいなところとだけはやるって、そういう話なんですよ。だから完全に世界とは分けてるんですよ、これ。
なるほど、うん。元の経済圏みたいな。
そう、元の経済圏で、経済圏どころかね、軍事力も行使できるよね、属国のとこしかやらないって、そういうことですよ。逆に言うと、AIB からなんかに入ったら、属国になりかねないってことにもなるんですけどね。
まあ、これね、かつてこれが立ち上がるときにはバスに乗り遅れるなろみたいなものが、日本の国内でも席巻しましたけど。
笑いましたね。私もある番組見ててね、3対1でね、議論したことあったけどね、
はい、
3人はバスだった、バスに乗り遅れな、私はあんな変なオンボロバス乗るなって言ったんだけどね。
まあ、確かにね、投資額がどこまでっていうのと、まあね、それこそ ADB アジア、開発銀行とこう一緒になってやっていくっていうような話もありましたけど、ここのところそんな話も
分かれるでしょうね。だからこれは、人民元の影響を強めるための経済圏なんで、はい、そこに入ると全部中国体制に飲み込まれるって、そういう運命なところですよね。だからある意味で氷菓子に近いようなところなんですよね。だから規模だけ見ちゃダメでね、どういう国でやってるかっていうのを見なきゃダメですよ。
さあ、そして中国経済のこの先の読み、まあ、これはね、指標等々どこまで信用するかともあって難しいっていうことを言われますが、どうなります
か。難しいですよ、大体。だからあれですよね、中国経済に企業投資したってディスクロージャーってほとんどないわけで、紙切れかもしれませんよ。だからそれはもう投資した人の自業自得って世界になっちゃうんだけどね。だからどのくらい投資してるかも分かりませんけどね。からたくさん投資してる人は今焦ってるんでしょうね。対外債務は多分切り捨てですよから。
そして続いてこちらのニュースです。 ASEAN 首脳会議、ミャンマー欠席、軍トップ招かれず反発か。ASEAN 東南アジア諸国連合は26日、昨日午前、オンライン形式で首脳会議を開きましたが、ミャンマーはミン・アウン・フライン国軍総司令官を招かなかった ASEAN の方針に反発し、首脳会議に現れませんでした。加盟国が主要会議への参加を拒否するのは異例とのことです。アメリカのバイデン大統領は4年ぶりに、アメリカ大統領としては4年ぶりにオンラインで参加したそうです。 中国に対して言及はなかったということだそうですが、
そうですね、だから ASEAN には、まあ、もちろん中国もね、
はい、
影響力を及ぼしてるんだけど、まあ、ここであれですよね、代理戦争みたいになってるかもしれないですね、 ASEAN の会議の場がね、アメリカの意向を受けて、
はい、
あの軍部を読まなかったってことかもしれませんけどね。だってバイデンさんが出るんでしょ、
はい、
バイデンさんが出るときに軍部 の人が出てきたらちょっとどういうふうに言うかって困っちゃいますよね。だからそれはだからちょっと事務方に圧力をかけた、ね、
はい、
絶対に 軍の人出すなよって言ってたかもしれませんしね。
なるほど、まあ、ミャンマー外務省の高官を招いていたということですけど、
それは無難でしょ、そういうふうにやってたのが
文官を出す
と、だからもうあの ASEAN の事務局もバイデンさんが出るって言ったらどうしよう、誰をメンツに集めようかって悩んじゃったかもしれませんよね。
まあ、この、ね、中国の南下とそして、クアッド等々の枠組み、このやっぱり東南アジア ASEAN 諸国っていうのが一つの焦点になりますか。
ASEAN は完全にあれですよね、もう二分化されますよね、アメリカ日本の方のグループっていうのとあと中国の方のグループってんで、 ある意味で数的には結構いい勝負っていうか拮抗してますよね。だからそこがあれですよね、アメリカもやっぱり一応参加っていう形で、
はい、
今まで ASEAN あんまり来なかったですけどね、オンラインだから参加するって形になってますよね、だからそこはそれなりにちょっとあの顔出しておかなきゃ まずいということじゃないですかね、
ま、で、あの中国側というとこ の、まあ、あの場で TPP について、まあ、呼びかけ等々があるということで、日経が結構ね ASEAN 首脳会議の中で経済の融合を訴え宗派を送ったと、ベトナムやマレーシアが焦点になるということで大きく国際面で書いてますけど、
あのだからベトナムマレーシアとか、はい、その後賛同を得たいんだけど、ベトナムは多分賛同なかなか賛同するにしてもあれですよね、あのどうせあのこのもともとねアメリカアジア日本とかオーストラリアがどうなるかっていうのがポイントだし、その、TPP は中国が入る前にイギリスも入りますからね、
イギリスも
そうです
ね、
だからそうすると、まあ、全会一致じゃなきゃいけないってんだから中国ハードル高いし、はい、これでさっきちょっと言いましたけどね、中国ってやっぱり資本取引っていうのところがネックになるから、資本取引はあの基本的に TPP は自由化ですからね、
はい、
これがだから ASEAN の RCEP なんかと全然違う協定なんですよ。だからこれ報道するときに物の関税のところだけ話するとそっくりに見えちゃうんだけど、はい、全く違うんですよ。あの TPP だと物の関税なんて確か20分の1ぐらいのウェイトしかなくてね、他のところがたくさん大きいんでね、だからそこがあのですよね、あの中国本当入れんのと、だから一番入れんと簡単だったら、じゃああれですよ、資本の自由化と為替の自由化して来てくださいって言ったら、結構困っちゃうわけですよ、中国は。
条件さえ整えば入れますよっていうふうに、日本は言い続ければいいわけですね。
それで、全くその通り、多分入れない。
おはようニュースネットワークでした。飯田浩司の OK コージーアップ、激論、横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。続いて教えてニュースキーワードです。韓国ノ・テウ元大統領死去。韓国最後の軍人出身の大統領で、1987年に民主化宣言を発表し、当時の旧ソビエトや中国と相次いで国交を樹立したノ・テウ元大統領が死去しました。88歳でした。まあ、1988年にはソウルオリンピックもあった、まあ、経済成長という面での功績と、一方で指摘されているのが、ジェントカン大統領のクーデターに、まあ、軍の幹部として、まあ、関わったというところが言われておりますが、ね、
あのこの韓国の大統領って、
はい、
その大統領終わった後が結構みんなね、
なん
でこの方もやっぱり、
はい、
その霊夢あのね、あのその
霊に漏れずに、ね、漏れずにお多分に漏れずと言いますか、
それであれでしょ、
はい、不正蓄財で、はい、
みんなそうなのね、ただ韓国の人大統領って どうなっちゃってんのかなっていつも思うんだけど、これで最後に亡くなる時には、あの韓国の報道なんかどうなんですかね、すごく大きいの、
いやね、結構その辺がこうまちまちだというような、感じになってるんでしょうかね。
どうしてああなるのかしらね、よくわかんないですね本当に。
いろんなことが指摘されてますよね、うん、1期5年だからとか、あるいはこう同族の、まあ、あの一族の結びつきが強いだけに、うん、その辺でこう便宜を図るということをしないとむしろいけないというような、うんうん、ただどうして
じゃそれも2期10年にしても同じでしょうけどね、そういうもしか同族の結びつきが強いんだったらね、
そのフード的なものがあるのであればね、
まあ、でもね、うんうん、いつもこの韓国の大統領って話になるとね、
はい、
大統領の時はいいんだけどその後どうなっちゃうのかなっていつも思ってて、今回のね、あの文在寅さんもうすぐでしょ、
来年大統領選ということで、うん、もはや政権末期レムダックと言われますね、
うん、だからどうなっちゃうのかなっていつも心配でね、だからふーんって、だからもうその後の人生ってどうなる、そうすると大統領にどうしてなるのかしらと思っちゃいますよね、
うんうんうん、それでもまみわっていうところがねあるのか、でまあ、この1980年代の終わりから90年代にかけてというところで、まあ、民主化というところも言われますが、一方であの経済成長の部分、私、うん、あのこの頃小学校から中学校に上がるっていう、うん、ニーズなんて言われて新興経済地域っていう ね、うん、この韓国とか台湾とかシンガポールとかっていうのが著しく発展をすると、アジアの4つのドラゴンなんていう、ね、話がありましたが、
まあ、韓国はだからその、まあ、ちゃんと成長してて、はい、まあ、今やまあ先進国の中ですからね、あのなんか測り方によると日本よりか所得、人当たり所得が高くなる時もあるんですよね、あの要するに為替の関係だけです、はい、関係ですけどね、うん、でこれからどうなるのかなっていうのはちょっと心配ですよね、まあ、あの韓国って中国にすごく寄せしちゃったところがあるんでね、
はい、
今まで良かったんでしょうけどね、これからどうなるのかっていうふうには思いますけどね、
うん、
でも一応韓国って、まあ、西側諸国で民主主義国なんですよね、
はい、
だから、まあ、その意味ではあの日本はつけやすいはずなんだけど、うん、どうも日本との間はいつもあれですよね、問題が多いですね、
うん、
なかなかだからあの西側民主主義と同じように民主主義国と同じようになかなかなりきれないところが韓国はいつもありますね、
うん、まあ、その辺ね、あの常に選挙のたびにそう保守と革新というような対立が言われますけれども、 そのあたりで、まあ、それこそ国情が分断されているような状態なんですかね。
そうですよね、まあ、日本との話でしたね、あの、はい、ほらいろんなあの、賠償問題や徴用工の話とかいろいろあるんだけど、あれ早く韓国の方がね、あの肩代わり法律出してくれればすっきりするんですけどね、そういう動きもちょっとあるんですけど、いやも
う
日本の謝罪がなきゃダメだとかね、わけのわかんないこと言うんですよね、普通に肩代わり法律出せばみんな終わっちゃうんですけどね。
本来的には1965年、
そう
昭和40年に、ええ、日韓請求権協定がありという、そこで本来は法律も作るべきだった。
そう、あ、でも今回いろんなあの、ね、あの司法の方でいろんな、ね、あの日本企業に賠償するとかいう話になればね、
はい、
あの韓国政府が肩代わり法律出せば終わります、終わりますよね。金額も大したことないしね、だからあれはもう政治的に使ってるとしか思えなくて、
あ、
うん、だからなんかすっきりしない、こんなに近い国でね同じ民主主義国なのにと私なんかいつも思いますけどね。
まあ、かつてはそのまあこう軍部の人たちはそうは言っても地政学的なところもあり、うん、そして目の前に北朝鮮を抱えてただ休戦してるだけというようなこともあって、こう冷静な判断ができるとも言われましたが、そこの部分もレーダー照射事件とかがあったりしてね、
あれはレーダー照射事件は同じ民主主義国の中でありえないですね、うん、まあ、あれあの、ロシアとか中国なんかでよくあるんですけどね、ああいう照射はね、
はい、
うん、でもちょっと韓国ではないでしょうね、で本当に早くねすっきりしてもらいたいですよね、私民主主義国であればね、だから TPP 入ってもらうのが一番簡単なんですけどね、
お、まあ、そこら辺はやっぱり中国を睨みながらなかなかできない、
そうなかなかできないんですよね、入るとって感じになるんでしょうね、
あの国の構造としてかつてはその財閥支配がとか規制がっていうのがありましたけど、今は TPP に入ろうと思えば入れる、
入れるのは入れると思いますけどね、
なりますか、
でもだからあの入るとやっぱりでもビジネスがすごく中国が多いはずなんでね、気にするんでしょうねやっぱりね、あのいろんな意味で安全保障でも中国気にするし、まあ、あの半島国家の宿命なんですけどね、いつもああいう形で大陸の方をの、ね、ご機嫌を伺わないと何もできないっていうね、はい、まあ、宿命は宿命なんですけど、でもそろそろ脱却してもらわないとね、
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスキップ、 総理官邸で昨日、新しい資本主義実現会議初会合。岸田総理大臣は成長と分配の好循環の実現に向けて設置した新しい資本主義実現会議の初会合を開き、科学技術立国の推進や経済安全保障の強化など最優先で取り組む課題について来月上旬にも緊急提言案をまとめるよう取りまとめるよう指示しました。閣僚としては岸田総理、それから山際経済再生担当大臣など、そしてまあ民間有識者という中には、あの渋沢栄一さんの孫の孫、やしゃごにあたる投資信託会社社長の渋沢武ら民間の有識者が出席したということであります。さあ、この新しい資本主義実現会議ですけれども、
わからない、
わからない、
まあ、どこが正しくて何があって、だ分配を言うっていうのは分かりますけどね、はい、分配言う方と思ってたら選挙戦の中で分配言わなくなっちゃって、今までの政府の政府っていうかね、はい、オーソドックスなところは分配も成長もどっちが先なんて言わないで、分配と成長の好循環っていうのが一番無難なんですよね。でも選挙戦の中で、あれですよね、野党の方から分配なくして成長なしって言われるもんだから、はい、それはないだろうと。だから成長なくして分配なしで、その野党のやつをひっくり返した言い方が最近多いんですよね。でそうすると新しい資本主義って一体何なのかって分かんなくなっちゃって、はい、まあ、成長なくして分配なしと出すと、実はこれアベノミクスと同じなんですよ。だからそれが嫌だって、まあ、岸田さんも思ってるんでしょうけれど、はい、なんとなくでもそっちじゃないと、まあ、選挙戦も争点が分かんなくなるしね。でもはっきり言うとこれね、成長なくして分配なしですよ。
ごめんなさい、投資信託会社会長は渋沢健さんですね、大変失礼しました。このね、成長と分配みたいな話ですけれども、どちらかというと何か今日のね、新聞の紙面などは、中間層の、雇用だとか、あるいは賃金というところのお話を中心に書いてるところが多いですが、
それ成長ですわね。
結局それも原資がなきゃできない、
成長なくして分配なしになっちゃうんだけど、これ、はい、これどうひっくり返っても それしか答え出てこないですよ。であと日本の現状を考えても、はい、まあ、ジニ係数っていうのを見ると2000年の頭ぐらいがピークになってて、それからだんだん低下してるから、実はそのなんていうかな、平等度っていうのはだんだん改善してる方向なんですよ。
格差の部分は
そう、それで、成長のところはもうほとんど30年間世界でビリの成績だから、はい、やっぱり成長がより重要なんですよね。分配の方は結構改善している傾向があるけれど、はい、成長率はほとんどもう世界の最下位ですからね。そうすると成長しないとまずいって、で日本で30年間ほとんど成長しなかったって日本しかないんですよね。だからここがやっぱり最大の問題だろうというふうのが普通に思うことですけどね。それを分配だって言っちゃうと、はい、成長しないでって。だから所得倍増を取り下げちゃったでしょ、
はい、
あれは取り下げない方がいいんですよ。夢があるから、所得倍増の方がね、で所得倍増をやるためにマクロの、インフレ目標を2から4に上げるとか、あと規制緩和する、はい、これミクロのね政策で、マクロとミクロでやるって方が実はいろんな夢があってね、株式市場にとってもプラスなんですよね。
各国その辺でね、規制緩和等々と合わせてそのハイプレッシャー経済という名前がついたりとか、金融と財政を一緒に出していくっていう方も、
そうです
ね、合わせてやってきますよね。
だからマクロとミクロをね組み合わせてやるっていうのは普通なんですけどね、それを両方ともやらないって言っちゃったから、だってインフレ目標は2でいいって言っちゃってるしね。それとあと規制緩和のところは所信で述べなかったでしょ、あれ40年ぶりですけどね、ちょっとだからその成長の方のなんかネタがないんですよね。だから株式市場なんかも困っちゃってね、実はね、規制緩和みたいなやるとね、勝手にあと民間の方がね、これが次の産業ですってみんな適当に言ってくれるんですよ。それの方が面白いんですよ、はっきり言って。
もちろんそこにはガデンインスもあるけど。
あるけれど、でも、要するに政府の方は大きな方針出してね、あと民間が勝手に言ってね、ストーリー作ってもらった方が実は面白いんですよ。特に選挙戦なんかではね。今回そういうのがないから、ちょっと面白さが欠けるんですね。
これね、で成長の部分はどうかっていうと、まあ、これその有識者会議に出てる方々が、まあ、経済同友会の幹事とか、あ、日本経団連の会長とかですね、なんか看板は変えたけど今までと同じような人たち で言ってることもとにかく生産性を上げるんですっていう、そればかりっていうですね、まあ、財政出さずにどうやってっていうところを何か言ってるようにも見えるんですがどうなんですかね
まあこれね、あの、うん、官邸で選ぶとね、役人が選んじゃって、はい、これで人数また多いんでしょ
そうですね、相当、まあ、一応その何か男女比ばかりがね、これまた報道されたりなんかしますけど、
全体何人ぐらいおられるの？
2、4、6、8、10、12、14、15人かな。
あ、もう会議になりませんね
会議にならない。
だって一人当たりの発言時間も少ないじゃない、うん、だからこれは全部事務局主導ですよ。あの、はっきり言って5人以上の会議はもうね、普通の会議じゃないですから。もう全部事前に用意してね、そのままね、あの、なんか予定された株主総会みたいになっちゃうんですよ。
あなるほど、うん、確かに。その上、あの、会議録だとか、まあ、あの、提出資料がね、すでにホームページ出てますけれども、皆さん委員の方々がいろいろ提出はされていて、
それ説明するだけで終わっちゃいます。
あ、なるほど。
一人当たり3分とかそんなレベルになっちゃう。
そうですね、全員に発言させ
る感じですね。
それでもう45分経っちゃいますもんね。
で、あと事務局説明1時間あるんでしょ、
はい、
もう終わりです。
あ
一番これね、事務局が楽なんですよ。それでは最後、いろんな意見ありますね、事務局預かりでって言ってお芝居なの。
ほー結局だからお墨付きのみ。
うん、お墨付きで、ね、役所が作ったやつを後で遠慮するだけになっちゃうんですね。一番つまんない会議です、はっきり言えば
それをこう、そもそもあの経済財政諮問会議とかって、そういうこう何かね、ちゃんちゃんで終わる会議みたいなものを廃するってところが一番最初にあったような気もするんですが、
うん、経済財政諮問会議の方がね、はい、民間議員が4人だからまだ面白いんですよ、はっきり言って。面白くできるんですよ。あれやり方によって面白くできるんだけど、この、ね、民間の方と15人も入れたらね、はい、もうこんなの、あの、1人3分でおしまいですって、そんな感じになるよね。まあ、そういうのを読みながらね、数選んでるんで、数っていうか設定してるんですけど、はっきり言えばね、このくらいの数だったらもう、あの、全部事務局長でできると思ってやってるわけ。
そうするとですよ、今までその官邸主導だとか政治主導だとかって言われた、で、まあ、一強だっていう批判もありましたけど、これ随分昔に戻ってしまってるような感じにも見えます
か。そうですよね。だから、あの、本当にね、委員はね、5人以上入れたらもうね、こうなるんですけどね、大体、あの、まあ、全部事務局主導になっちゃって、本当に本当の委員の意見を聞くっていうのはにはならないんですよ。だからもう完全に昔のいわゆる審議会やり方、はい、審議会方式です。昔の審議会方式、各、あの、いろんな団体っていうか各会をみんな入れて、
はい、
最後は事務局預かり
これ、まあ、そこでこうね、新しいこう何か政策が出てくればいいですけれども、こう出てくるペーパーとかを見ていってもやっぱりこう、ね、財政は絞りつつ何か民間の知恵で何とかしてねみたいな感じにも見えますけど
まあね、こういう風な会議にするとそうなりますよ。それであと役所が選ぶでしょ、うん、それで官邸だから財務省の人が、まあ、あそこ財務省秘書官2人入ってるのかな、結構いけるから。
そうですね、今回財務省2人入ってますね。
まあ、あの、それぞれ役所からね、はい、推薦人が入ってくるんだけど、財務省もちょっとたくさん入れられるはずで、はい、そうするともう、この、とにかく審議会では答えが出なくできるんですよ。あとは事務局になるでしょ。ちょっとやっぱり財務省は予算配分持ってるから結構強いから、
はい、
うん、あの、答えは、あの、そういうなんか官僚主導になりますね。
で、これね、この先、来年度予算の審議、さらには、まあ、その前に補正もあるかもしれませんけれども、
補正がありますね。
その辺の規模感もやっぱり圧縮の方向に行きますか。
補正はある程度選挙で言っちゃってるから、ここはちょっと圧縮ができないから、今度これ圧縮するときには真水を少なくしてね、事業費を膨らませるとかね、こういうのは多分、選挙終わった後 の、
はい、
あの補正予算でちょっとそういう形に、事業費だけ多くて真水が少なくなる確率は結構ありますね。
事業規模ってやつ。
そう、あ、だから数字はマスコミは数字だけ言うから、はい、全然大きく見えるんだけど、実際に本当は予算はすごくちっちゃいってやつ。
実は民間が支出するとか投資するとかっていうものが多く含まれてるぞ。
そうそう、だから本当はずるいんだけどね、ああいうのって本当政府のやるのは少なくてっていう形になるかもしれないし、あと政府の方も前のちょっと 積み残し予算を流用するとかそういうのが多くなるっていうのはね、いろんな予算テクニックがあるんですよ。でそういうのは多分こういうふうな審議会だとそういうところに切り込めないで、そういうのはよろしいっていうふうな言い方になっちゃうんですよね。
これだけ規模があればよろしいじゃないかという形
で、よくわからないで、よくわからなくてあんまり意見が言わないような人を集めてるかもしれないです。
新しい資本主義実現会議についてお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
今朝もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし、私が連載をしています新業一華のパラスポヒーロー列伝というコラムもご覧いただけます。プレゼントの応募もホームページからできますよ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。